今朝皆さんと共に学びたい御言葉、それは詩編の続きではなくテモテへの手紙第一三章です。聖書をお持ちの方はぜひ第一テモテの三章を開きください。詩編の20編をもし楽しみにされていた方がおられたのであればすみません、またしばらくの間詩編はお休みになります。じゃあ私たち詩編を離れて今日からこのテモテを通して皆さんと何を考えたいのかって、それは霊的リーダーについてです。今日のタイトルにもあるように私たちは今一度霊的リーダーのあるべき姿について、教会で仕えている長老また羊と呼ばれる人物たちが一体どのような存在なのかについて時間をとって考えてみたいと思います。でももしかしたら今のを聞いてこんな風に思われた方もいるかもしれません。これから霊的リーダーについて学ぶんですかって、私にはあんまり関係ないんじゃないかって、それよりも自分には今他に考えないといけない課題が山積みだし、日々いろんな問題に直面してるんですって、だから長老や羊についてこれから考えるのは正直あんまり自分にとって大事ではないんじゃないかって、そう思いますって。どう思いました皆さん。もしそんな風に考えた方がおられるのであれば、まず覚えていてください。霊的リーダーというのは私たち一人一人の信仰生活にとってとても大切なものだということです。またもっと言えば、皆さん少し思い出してみてください。私たちは以前聖書が教える教会のあるべき姿について見ました。特にエペソの4章のところから聖書ははっきりと私たちが目標とするべき主の望まれる教会とは一体何かを見たわけです。私たちがその目標を目指して神の家族としてますます成長し主に喜ばれる教会としてあり続けようと望むのであれば、やっぱり霊的リーダーについて正しく知っていなければなりません。どうしてそうやって言えるんですかって、それはパウロがこのテモテの手紙を記した一つの大きな目的がそこにあったからでした。でそのことを皆さんとまず押さえるために少し歴史的な背景というもの、特にパウロとエペソの教会との関係について思い返してみてください。かつてこのパウロと言われる人物はさまざまな地をめぐって福音を述べ伝え教会を立て上げていました。その道中で彼はエペソの町を訪れるわけです。そしてその地にあって彼は約3年の間滞在し、その場にあって御言葉を教え、そしてその働きによって教会が誕生しました。さてその後3年間その場に過ごした滞在したパウロは彼らの元を去る日がやってきます。3年の後彼らに仕えた後別れ際に際してパウロはエペソの教会の長老たちを呼んでこんな言葉を残したわけです。そのことが使徒の20章の29節から31節のところに記されていました。私が出発した後凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろんな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒るでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してくださいって。 パウロはエペソの兄弟姉妹のことを心から愛してました。だからこそ自分が去った後で群れを荒らし回る、そんな偽教師が現れるということ、そのことを分かっていたパウロは彼らに警告を与えていました。兄弟たちって、私がこの地を去った後必ず凶暴な狼がやってきますって、またそれだけじゃありませんって、教会の中からもいろんな過ちを語る、そんなものが現れますって、そんなものに気をつけてくださいって、どうか私が教えたことをいつも思い出していてくださいって、そんな警告を残して彼はエペソの地を去っていくわけです。パウロのエペソの教会に対する愛は変わりませんでした。だからこそ彼はその地を去った後も今度はローマの獄中からエペソに手紙を送ったわけです。それが前回私たちの見たエペソ人への手紙でした。その時私たち見た時に学びましたけれども、パウロはその手紙を通しても彼らに福音というものを繰り返し述べ伝え、偽りに惑わされることなく神の家族として、キリストの教会として一致していきなさいということを訴えていたわけです。さて、これほどパウロはエペソの教会の人々を愛してました。この教会ほどパウロによって熱心に教えられた教会はなかったと言っても過言ではありません。でも皆さん、この教会がどうなったかってご存知です？この教会は主に喜ばれる教会として変わらず歩むことができたんでしょうか？悲しいことにそうではありませんでした。パウロが別れの際に口にしたこと、そのことが現実のこととして起こったわけです。エペソの教会は彼が警告していたその通りに、教会の外からまた内から聖書が教えていることに反する教えをする、そんな偽教師が入り込んでいました。そしてそんな間違ったリーダーたちによって教会は引き裂かれ、人々の間に混乱が起こっていたわけです。パウロはそのことを目にします。目の当たりにします。何したと思います？もちろんそのままでよしとはしなかったわけです。彼はそんな愛する兄弟たちが苦しんでいるのを見た、そのことによってエペソの地にテモテを残して、そして彼にその問題を解決させようとしたわけです。そしてその際に送られた手紙がこのテモテの手紙になるわけです。だから皆さん、少し一章を見ていただくと、一章の3節と4節のところにこんな風に記されています。3節から、私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てのしのない空想話と経図とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありませんって、ここにはっきりと記されてましたよね。ある人たちが間違った違った教えを説いてたわけです。教会の中でリーダーと呼ばれるそんな人たちが人々を間違った方向へと導いてました。そして彼らが正しい方向に人々を導くわけではなく、間違った方向に導いたからこそ、本来一致するべきその教会の中にあって絶えず争いが起こっていたわけです。そのことが同じテモテの中の6章のところにも記されています。6章の3節から5節を見ていただくと、3節から、違ったことを教え、私たちの主イエスキリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまった真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には、絶え間のない紛争が生じるのですって。ですからパウロは 御言葉に反するリーダーというものがどれほど教会に大きな影響を与えるのか、大きな問題をもたらすのかということをよく分かってました。だからこそそのことを厳しくこの手紙を通して取り扱っているわけです。また実を言うとここで起こっていた問題というのはこれだけではありませんでした。それ以外にも全ては見れませんけれども、一つに一部の裕福な女性たちが教会の中で男性を教えリーダーとして振る舞っていたということ、パウロはそのことを指摘していました。だからこそ2章の11節から見ていただくと、2章の11節から14節のところを見ていただくとこうあります。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ次にエバが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが女は惑わされてしまい過ちを犯しましたって。ここで皆さん勘違いしてほしくないこと、それはパウロはここで女性というものを下に見ていたということではなかったわけです。そういうことではありません。パウロは男性も女性も神様の形として作られ、同じように価値のあるものとして価値のある存在として創造されたということ、そのことをよく分かってました。でも同時に男性と女性の間には神様が異なった役割を、それぞれにふさわしい役割を持って作られたんだよ、たんだということ、そのことをパウロは覚えてたわけです。だからこそここで13節からアダムとエバの例を用いてそのことを教えようとするわけです。ちょっと皆さん思い出してもらえます？あの創世記に起こったことですけれども、神様はアダムを最初に、そしてエヴァをその後で作りました。創造の始めから神様はアダムをリーダーとして、そしてエヴァをその助け手として作ったわけです。これはどちらが優れてるとかどちらが劣ってるというようなそんな話ではありません。男女の間には違った役割が、違った責任があったわけです。それが神様の創造された時の素晴らしい計画でした。でも皆さんがよく知っている通り、この関係は罪が入ったことによって壊れてしまいます。そのことが創世記の3章に記されているわけですけれども、罪が入ったことでどうなったかって、本来リーダーであるはずのアダムはその役割を果たしませんでした。エヴァから手渡された善悪の知識の木の実をノーと言って言うこともなく、またそのことに対してエヴァにあなたがやってることは間違ってますよって言うこともなく、彼は同じように食べたわけです。またエヴァもアダムのリーダーシップに従うべきでしたが、でもその役割を果たさずにサタンに誘惑されその実を食べ、そしてアダムにそれを手渡したわけです。ポイントはどちらもそれぞれに与えられた役割を果たさなかったということです。パウロはそのことを思い出して言うわけです。ここでかつて神様の創造の計画に逆らってアダムとエバはそれぞれに与えられた役割を果たしませんでしたって、そしてそのことが大きな問題をもたらしたんですって、だからそのようなことを教会の中では絶対に起こさないでくださいって、もちろん教会において神様は重要な役割というものを女性にも数多く与えられています。他の女性や子供を教えることもそうですし、またこの3節、このテモテの3章のところにも記されていますけれども、女性の羊として使えることであったり弟子訓練をするということ、そういったことも女性には役割責任として与えられています。でも確実に言えるのはパウロは女性が男性を教えたり教会全体を導いていくこと、それを良しとはしていなかったということです。 だからこそそのことについて触れた後で、彼は3章の中で教会全体を導いていく長老や牧師というのは男性の働きであることを、教会にとってそれがふさわしいリーダーシップの姿であると、そう教えていくわけです。ですから皆さん、いろんなことを最初に言いました。でもポイントはこういうことです。私たちの信仰生活において、特に主が喜ばれる教会として成長し続けていくためには、霊的リーダーが大切だということです。そして皆さん覚えておいてください。あれだけパウロによって教えられたエペソの教会にも偽教師が入り込み、リーダーが御言葉から離れてしまったことによって、さまざまな混乱が起きました。皆さん、あれだけ教えられたわけです。他のどの教会よりも教えられてました。しかもそれは何十年も経った後に起こったことではありませんでした。皆さんの今日のレジュメにも記しておきましたけれども、パウロがあの最後の挨拶を長老たちにして、そしてその後エペソの教会に手紙を書き送って、その後ほんの数年後には教会の中に数多くの問題が発生していたわけです。皆さん、私たちはエペソの手紙を通して教会について学びましたけれども、同じことが私たちに起こらないなんて、それは絶対に言えないわけです。だからこそ私たちは霊的リーダーがどんな存在なのかということを覚えて、いつも御言葉によってその人物が正しくリードしているのかどうかということを吟味することが求められるわけです。正しく吟味しようと思ったら、何よりもまず聖書が何をリーダーに対して教えているのかを学ばないといけないですよね。そのことをパウロはこの3章の中で教えてくれているわけです。さて皆さん、どうです？最初よりは霊的リーダーについて学ぶこと、それが自分にとって大事なんだということ、思えるようになったでしょうか？こう見てると顔にあんまりそうではありませんと書いているので、もしかしたらまだ自分とは関係がないかもしれないと感じている方もいると思うので、皆さん、これから私たちは3章を通して1節から16節まで全て見ますけれども、このシリーズを通して4つの質問をいつも覚えていてください。4つのことを皆さんいつも覚えていてください。4つです。1つ目、まず一つ目に、このテモテの3章は霊的リーダーだけでなく、すべてのクリスチャンが目指すべき霊的に成熟したものの基準が記されているということです。皆さん、このテモテの3章のここに書かれていること、ここに書かれているさまざまなリストというものは、何も特別な人にだけ与えられているものではありません。今皆さんに与えられているものだということです。皆さんが霊的成熟を目指していくのであれば、この基準を目指して生きていかなければいけないわけです。だからこそ、たとえ今リーダーでなかったとしても、またこの先皆さんがリーダーにならなかったとしても、私たちはこの基準を目指して成長していくことが求められます。だからこそ、これから見ていきますけど、いろんなことを数ヶ月かけて、今の自分の歩みとどうか見比べてください。どんな点において私たち主に喜ばれるものとして成長しなければいけないのかということを、その御言葉を通してよく考えてみてください。二つ目に覚えていてほしいこと、それはこの箇所というのは、教会のリーダー、そして教会のリーダー、長老や羊と呼ばれるその人物たちがどんな存在なのかということを私たちにはっきりと教えてくれています。この箇所を見れば、長老と羊について私たちはっきりと見ることができるわけです。だからこそ、ぜひ皆さん、これはお願いです。この基準を通して、今教会に与えられている長老や羊のことを見守ってください。 私たちが今与えられているリーダーたちがこの基準に沿って歩んでいるのかということをよく吟味してください。そしてぜひその一人一人が続けて忠実に歩めるように祈りによって励ましてください。三つ目に男性の皆さん、男性の皆さん、ここに記されているこのリスト、それは私たち一人一人が目指していくべきリーダーの姿です。この姿を私たち一人一人目指してください。ここには私たちが家庭において、また職場において、また教会において目指していくべきその姿を見て取ることができます。ですからどうか霊的リーダーとしてのその役割というもの、その責任というものをよくここから学んで、そしてその御言葉によって共に成長していきましょう。そして最後に4つ目に、女性の皆さん、女性の皆さんにとってもこの箇所は非常に大切なものです。さっきも言いましたけれども、それぞれがまず自分の歩みとこの御言葉を照らし合わせてみてください。またそれに加えて、もし結婚されているのであれば、ご自身の夫がこの箇所に書かれているようなそんな歩みをしているのかということ、そのことを吟味してみてください。ただ皆さん言っておきます、あら探しをして非難することが目的ではありません。愛を持って、まずは一つでも二つでもいいです、ここに記されているものとして夫が成長できるように、リーダーとして成長できるように愛を持って励ましてください。またもし結婚していない方がいるのであれば、ここに記されている男性の姿を追い求めてください。完璧にこの基準を満たしているそのような男性は存在はしません。でもこれらの点において成長しようとしている、そんな人をどうか探し求めてください。それが聖書の教えているあるべき男性の姿です。ではどうです、皆さん、私たちすべてにとってこれから見る御言葉が大切であると、そう思ってくださったと思いますので、今日から第一テモテの3章、この御言葉を皆さんと共に見ていきたいと思います。まず1から16節を一度読みますので、皆さんそれぞれ追ってみてください。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。執事もまたこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒のみでなく、不正な利用をむさぼらず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ、執事の職に就かせなさい。婦人執事も威厳があり、悪行を言わず自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。というのは、羊の務めを立派に果たした人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。 確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で調べ信じられ、栄光のうちに挙げられたと。さて、今日私たちが見るのは一節だけです。3章の一節だけを皆さんと一緒に見たいと思います。でここでまずパウロは教会の霊的リーダー、特に教会を監督する者がどんな人物なのか、そしてその人物がなす働きがどれほど素晴らしいものなのかということ、そのことを私たちに教えてくれています。今日は特に皆さんと4つの言葉、パウロが用いていた4つの言葉に注意しながらそのことを見ていきたいと思います。まず最初に注目したい言葉、それはという言葉は真実ですという表現です。という言葉は真実です。で、私たちの持っているこの日本語の聖書では最後に出てきているこの言葉ですけれども、でも原文を見たときにこの言葉は一番最初に使われています。つまりパウロはこの言葉は真実です、人がもし監督の職に就きたいならというふうにこの3章を始めています。でここで皆さんちょっと考えてみてください。という言葉は真実ですってパウロは言ったわけなんですけれども、これどういうことだと思います？だって考えてみてください。パウロが発した言葉ってどれをとっても真実ですよね。彼はいろんな手紙を書いたわけですけど、その中に嘘や偽りというものを含めたと思います？含めなかったわけですよね。じゃあ一体パウロはこの表現をどういう意味で用いたんでしょうか。確実に言えるのはパウロはこの表現を用いて、これから言う言葉は真実ですって、信頼できますって、でもそれ以外の言葉は信頼できるかどうか分かりませんと言いたかったのではなかったということです。じゃあ何を言わんとしたんでしょう。それは皆さんこういうことです。パウロがここで使った意味というのは、自分が今から発しようとしているその言葉、それが何よりも重要なものだということです。そして何よりも重要だからこそよく注意して聞いてくださいって。この言葉を用いることで、この表現を用いることで、彼は最大限強調しようとしたわけです。これはすごく重要なことなんだって。で、実を言うとこの表現というのは新約聖書の中で5回しか登場しません。ということはパウロはこの表現を5回だけ用いて、注意するべき、注目するべき最も重要な教えというものを伝えていたわけです。じゃあどんな時に彼はこの言葉を用いたんでしょうか。一つ一つちょっと見たいと思います。まず一つ目に出てくるのは第一テモテの4章8節から9節です。第一テモテの4章8節から9節のところにこうあります。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉ですって。またちょっとページめくっていただいて、テトスの3章の8を見ていただくと、テトスの3の8にもこう書いてます。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって、人々に有益なことですって。皆さん、この2つ通してパウロは何を言ってました？彼はこの2つの箇所を通して、救われた者たちが成熟を目指して良い技に励むということ、それが有益なんだと教えてたわけです。それが非常に素晴らしいことだと教えてたわけです。また次に、今度は第二テモテの2章11節から13節のところになりますけれども、第二テモテの2章11節から13節のところにもこう書いてます。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが 神と共に死んだのなら彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。ってここではどうでしょう。この箇所ではもちろんいろんなことが言えるかと思いますけれども、簡潔に言えば信仰者が忍耐をもって耐え忍ぶということ、主に忠実にあり続けるということ、そのことが大切なんだということ、それを教えてたわけです。信仰者は主に忠実であること、それは素晴らしいことだって。そして皆さんに一番注目してほしいところ、それが第一テモテの1章15節になります。そこにこんなふうに書いてました。1の15です。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。って。さて皆さん、この箇所でパウロが教えてたことって何でした？それはイエス・キリストが罪人を救いに来られたということでした。つまり福音をここで言うわけです。で、皆さん、パウロはこのリストと並んでタモテの3の1で言ったわけです。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実ですって。でね、ここで皆さんよく考えてみてください。言うまでもなく、皆さん私たち一人一人にとってキリストの福音というものは大切なものですよね。皆さん私たちは一人一人かつて罪の中に死んでいたわけです。生まれながらに私たちは皆見怒りを受けるべき、そんな存在でした。そんな愚かでどうしようもなかった私たちを主が憐れんで、恵みによって信仰によってキリストによって救い出してくださったわけです。私たちにはどうすることもできなかったその罪の問題を主の十字架と復活の技が解決してくださいました。そのことを私たちが覚えるときに、これほどまでに私たちにとって素晴らしく重要なものはないわけです。ですよね。でもそんな重要な福音と、パウロはここで教会のリーダーに関することを同じ言葉を用いて扱っていたということです。彼にとって福音がとても重要であるように、霊的なリーダーというものも同じく重要なものでたわけです。今日の初めにも見たように、皆さんエペソの教会の中にはさまざまな間違ったリーダーシップがはびこってました。間違ったリーダーたちによってさまざまな問題が引き起こされてたわけです。御言葉から離れてしまった、そんなリーダーたちによって人々は混乱していました。だからこそそのことを覚えて彼は言うわけです。これから言うことをよく注意して聞いてくださいって、聞きなさいってテモテに言うわけです。教会において霊的リーダーは非常に大切な存在ですって。そして人がもし教会を監督するという、そんな大切な働きを望むのであれば、それは何よりも素晴らしく大切なことですって。で、ここで皆さん少し考えてみてください。果たして私たちはこのパウロと同じように教会のリーダーというものを、その重要性を捉えているでしょうか。パウロは福音がとても重要であるように、彼にとって霊的リーダーというものも非常に大切なものだったわけです。私たちにとっても大切だということです。だからもし皆さんの中にそのことをあまり自分のこととして考えてこなかったという方がいるのであれば、このシリーズを通して一緒に学んでいきましょう。パウロはこのということは、という言葉は真実です、この表現を使って霊的リーダーの重要性をまず教えてくれていました。次に2つ目に注目したい言葉、それは ここに出てきました。続けて監督という言葉です。人がもし監督のって、でこの言葉監督という言葉ですけれども、これは新約聖書、以前にも見ましたけれども、新約聖書を通して長老や牧師という言葉と並んで使われていること、そのことを私たちは見て取ることができます。また監督というのは教会に起こっていることを隅々まで見渡す、見守る、そんな霊的な働き、霊的なリーダーの働きを表しています。で皆さん、今日はここで今一度考えてほしいことがあります。それはこの監督、長老、牧師という存在が同じ一人の人物を指しているということです。でこれは皆さん以前にも見たんですけれども、でもよく考えてみてください。例えば第一ペテロの5章の1節から2節のところを見たときに、こんなふうにペテロは記していました。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさいって。でここで使われているこのそれをしなさいと日本語で訳されているこの言葉ですけれども、これには監督するとか世話をするという、そういった意味があります。ですからこの箇所を見たときに、皆さん3つの言葉が出てきました。長老たちって、そして牧しなさいって、牧師という言葉も出てくるわけです。そして最後のそれをしなさい、監督しなさいという言葉も出てきています。また第一ペテロだけでなく、使徒のところでも、使徒の20章の17と28のところを見れば、そこにもこう書いてます。パウロはミレトからエペソに使いを送って、教会の長老たちを呼んだ。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖書は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方は群れの監督にお立てになったのですって。ここにも出てました。パウロはエペソの教会の長老たちに対して、あなた方は神の羊を、神の教会に属する羊たちを牧する、牧師する責任を持っている群れの監督として立てられたものなんですよって。ですから皆さん、このような箇所を見たときに、私たちがはっきりと見て取れること、それは牧師と長老と監督というものが3つの異なる人物のことを指しているわけではなくて、同じ一人の人物の働きを指しているということです。同じ一人の人物を表しているということです。ですから言い換えると、教会にあって全ての長老は牧師であり、全ての牧師は監督であり、全ての監督は長老だということです。で皆さん、ちょっとここで止まっていただいて、これすごい大切なことです。皆さん、御言葉っていうのは、私たちが見るときに牧師と長老、また監督との間に順位や優劣といったものを、そういった区別というものはつけてないということです。でもしかしたら皆さんの中にこんなイメージを今持っている方もいるかもしれません。教会にあって牧師と呼ばれる人物が一番立場が上で、そしてその下に長老たちがいるって。長老って言われる人物っていうのは、その人たちは牧師というものをサポートする、そんな立場の人間だって、人なんだ、人物なんだって。もしかしてそんな風に考えてるかもしれません。また実際最近皆さん気づかれたかもしれませんけれども、修法を見たときに、修法の中でこれまで使われてきた牧師という言葉ではなくて、長老という言葉が私にも使われているのを見たときに、こう思った方もいるかもしれません。あれって、どうして牧師でなくて長老になってるんだろうって。ああ、年も若いし 牧師から長老に格下げになったのかって思われた方もいるかもしれません。でも皆さん覚えていてほしいこと、私たちがなぜそのようにしているのかっていう、それは今私たちが見てきた通り、御言葉を見れば牧師も長老も監督も同じ一人の人物として描かれているからです。私たちがそのように見るからです。ですから教会というのはたった一人のリーダー、一人の主任牧師によって働きのすべてが決められているところではありません。そうではなくて、また来週から見ていきますけれども、ここの3章に記されている長老の資格を満たした、そんな霊的に成熟した複数の長老たちによって、複数の長老たちが一致することによって群れを導き、教会というものを導いていくわけです。でそれが聖書が教えている教会のリーダーシップの姿だと私たちは信じるからこそ、そういうふうにし、そして皆さんに理解していただきたいこと、それはこの浜寺聖書教会を特に考えてみれば、今私を含めて4人の長老がいるわけですけれども、この一人一人が皆さんにとって長老であり、牧師であり、監督だということです。教会はそのようなリーダーシップの下で成長していこうとします。パウロはそのことをよく分かってました。だからこそパウロは教会には長老と呼ばれる群れを牧師監督する、そんな大切を負ったリーダーというものが必要なんだということを繰り返しのところで教えてたわけです。そしてここでもそれを見て取ることができます。次に注目したいのは2つの動詞です。ここに尽きたいと思うならというのと、求めることであるという、その2つの動詞が出ています。尽きたいと思うなら求めることであるって。でまずここで用いられているこの尽きたいっていう、尽きたいと思うっていうこの言葉ですけれども、これには何かをつかもうと手を伸ばすとか、目標を達成できるように奮闘するといった、そういった意味があります。これがまあ一番想像しやすいかなと思いますけれども、皆さん少し一番を目指して走っているそのランナーの姿を思い想像してみてください。一番を目指して走っているランナーです。そのランナーっていうのは一つのことに集中してますよね。走っている時にいろんなところをキョロキョロ見たりしないわけです。彼は必死になってゴールするその瞬間だけを見据えて走ってます。なんでかって、勝ちたいからですよね。一番の座を手に入れたいんだっていうふうに、そのことが彼の心の、それが彼の心の中の目標でいっぱいになってるわけです。そこだけを目指して走るわけです。でこの尽きたいという、その尽きたいと思うっていうこの言葉ですけれども、この言葉にはそういった意味が含まれているわけです。それぐらい何かのものを手にしたいっていうことを強く願うこと、それにまたそれに伴って生じる行動というものを表すわけです。何かをしたい、何かを手に入れたいと思って手を伸ばすわけですよね。また続けて出てきているこの求めるっていう言葉ですけれども、これも少し似てますけど、でもこれには何かを手にすることを強く願うとか、何かに心を止めるという、そういった意味があります。さっき見たのは何かをしたいと思って行動に出てくるわけですよね。この何かを、ごめんなさい、この何かを手にすることを願う、このちょっと待ってくださいね、今どこ行きましたか。あ、求めることですね。求めるという言葉はそういった行動のことを表すわけではなく、心の内側のこと、その時の動機の部分というものを強調しているわけです。だから行動に現れなかったとしても、心の底の中でとにかくそのものを手に入れたいんだっていう思いを持っている状態だということです。 ですからパウロがここで何を言わんとしたのかって、それは人がもし教会の長老、牧師、監督として使えたいんだと、その願いを強く持っていること、そういった強い願いを持っている、心の内に持っているということは、どんなものよりも素晴らしいことなんだということです。それを願うということは、それを望むということは、すごい立派な願いなんだと、そのことをここで教えています。でこれは皆さん、もちろん独りよがりな思いを持って、ただ自分の欲や利益のため、また人に認められたいからとか、人の上に立ちたいからといった、そういった思いを良しとしているわけではありません。リーダーになりたいって、でもその中に心の思いは自分のためにというふうなことを教えているわけではないわけです。聖書は繰り返し繰り返し、私たちが使えられるものではなく、自ら喜んで人に使えることを求めています。使えられることよりも使えることを求められているわけで、そのことはペテロも教えてました。第一ペテロの5-2のところで、第一ペテロの5-2のところで、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒し利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさいって。ですから、そのようなものを強く願ったとしても、そもそもの動機が間違っていてはいけません。また、願いだけを持っていたとしても、その歩みがいつも主に逆らうものであってもいけません。どういうことかって、私はリーダーになりたいんだって、自分はリーダーになりたいんだって、そう強く願ったとしても、でもその日々の歩みというものが主に喜ばれることを全然考えてもいないのであれば、それも間違っているということです。霊的リーダーになりたいのか、そのことをもし自分の中で思ったのであれば、どこに自分の動機があるのかということ、なぜそれを願っているのかということ、そのことをいつも吟味することが私たちにとって大切です。でもパウロが言うことは、何よりも主と人とのために自分のすべてを捧げて、すべてを犠牲にしてでも使えたいって、もしそんな願いを心の内に与えられているのだったとすれば、それは喜ばしいことなんだって、素晴らしいことなんだって。で皆さん、どうしてそれが素晴らしいと思います？なんでパウロはそのことを強く願うことが素晴らしいって思ってたんでしょう？それはこの当時、教会のリーダーになるということは簡単なことではなかったからです。牧師となるということは、教会のリーダーになるということは、監督や長老となるということは、大きな難しさや犠牲というものを伴うものでした。この時の教会は貧しかったがゆえに、財政的にも苦しくなるわけです。快適さや安定したそんな生活なんて絶対に望めるような状態ではなくありませんでした。またこの当時のクリスチャンたちというのは、いろんな迫害を受けてたわけですけれども、リーダーになるということは、その敵からの迫害の真っ先に、敵から迫害を受けるときに真っ先に標的にされるということでした。だからこそ命が危険にさらされることもあったわけです。またそのような外的な問題だけではなくて、リーダーも自分自身の罪といつも向き合わなければいけないですし、また教会にあって使える一人一人と、その一人一人の抱えている罪の問題とも向き合わなければいけないわけです。そしてそれに加えて、サタンとの誘惑や戦いというものも経験しなければいけません。ですから教会のリーダーとなるということは非常に難しかったわけです。厳しかったわけです。だからこそ、それほどまでに厳しいものであるからこそ、パウロは言います。もしそんな困難や苦しみがあるということをよく分かっていながら、そのことを覚えていて、それでもなお教会のリーダーとして仕えていきたいって、働いていきたいって、そう願うのであれば、それを追い求めようとするのであれば、それは素晴らしく価値のあることなんだって。でこれは皆さん、もちろんこの教会にいる全員が、特に男性すべての人が 長老になるというそういった話をしているわけではありません。全員がリーダーになるというそんな話をしているわけではありません。でも言われていることというのは、私たちも主のために使えたいっていうその願いというものが与えられるようにって、そのことを祈り、そのような働きに就くことを心から求めることが大切だということです。どうでしょう皆さん、私たちは自分の人生を全て犠牲にしてもなお主と人とに使えたいって、そんな願いを今持っているでしょうか。そのような教会のリーダーとしてなりたいとそう思っているでしょうか。もし思っているんだとしたら、よく考えてみることです。自分の心を吟味してみてください。自分に問いかけてみてください。自分の動機というものが神様の栄光を表したいっていうそのところに基づいているのか、人の益になりたいって、そのようなことを何よりも望んでいるのか、それとも自分自身がよく見られたいって、自分自身のことに関心を置いてそのようなことを願っているかです。パウロは教会のリーダーとして使えたいって、そのような願いを持つことっていうのは素晴らしいことなんだと、そう教えていました。そして最後にもう一つだけ注目したい言葉が、素晴らしい仕事というその言葉です。素晴らしいこと、仕事という言葉が出てきました。で、ここで皆さん、一節で言われていたことをもう一度よく思い返してみてください。彼はこう言ってましたよね。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることである、という言葉は真実ですって。で、ここで注視するべき点、それはパウロが監督の職に就きたいと望むこと、それは素晴らしい仕事を求めることなんだと言ってるということです。ちょっと分からなかったかもしれません。言い換えるとこういうことです。彼はここで役職であったり立場であったり肩書きというものについて触れているわけではなく、実際の働きについて言及しているということです。リーダーの肩書きが欲しいじゃなくて、リーダーの働きをしたいと望むものは素晴らしい仕事を求めるものなんだって。だからこそ大切なものを、大切なことというのは、どんな立場の人間になるのかということを望むのではなく、どんな働きをするのかということを望むのかというところです。で、こうやって私たちがパウロの時代を見ても、また今の時代を見ても、教会の長老、教会のリーダーというのには使えることには難しさというものはつきまといます。教会の中にはさまざまな羊がいるわけです。弱ってる羊もいれば、迷ってる羊もいれば、傷ついてる羊もいれば、反抗的な羊もいたりします。羊飼いというのは、そんな一匹一匹に愛を持って向き合い続けるということが求められるわけです。当然そこには大きな犠牲というものが発生します、伴うわけです。難しさというものがあります。でも同時に、それを通して群れの一人一人をよく知って喜びというものを共に分かち合うこともできます。御言葉を愛する者として、神様の素晴らしさというものを一緒に覚えて賛美することもできます。失われていた、また何よりも失われていた、そんな魂が救われる瞬間を教会のリーダーたちは見ることが一番先にできるわけです。一番よく見ることができるわけです。そしてそれに加えて、御言葉は忠実に働いた者には神様からの祝福があるんだということも教えられてました。そのことは第一ペテロの5の4に書いてます。そうすれば長老たちに対して語ってきた後に、5章の4で、そうすれば大牧者が現れる時に、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのですって、長老たちは栄光の冠を受けるんですって。だからこそ皆さん、確かに難しいんだけれども、でもこのような素晴らしい特権もあるんだって、素晴らしい祝福も約束されてるんだって、だからこそこのような働きを求めるということは、私たちにとって素晴らしい仕事を求めることなんだと、そうパウロは教えていたわけです。どうでしょう、特に男性の皆さん、そんな教会の長老として皆さんは付き合えていきたいって、そのような願いを今持ってるでしょうか。 御言葉は教えてくれています。それは素晴らしい仕事を求めることだって、素晴らしいことなんだって、一人一人にとって最高のものなんだって。だとすれば、それを熱心に今皆さんが求めているかということです。また皆さん少し考えてみてください。私たちはどんな証を周りのものに対して立てているでしょう。もしかしたら皆さんは福音に熱心な姿を周りの人に証として立てているかもしれません。それは素晴らしいことです。主に救われて新しく作り変えられたものとして良い技に励む姿を皆さんは証として立てているかもしれません。それも素晴らしいことです。では皆さん、霊的なリーダーを目指して、霊的な成熟を目指して、そのリーダーになることを熱心に求めているような姿を、そんな姿を私たちは証として立てているでしょうか。パウロはそれが福音や良い技を求めるということと同じくらい重要なものだと、そう教えてました。そのことを私たちは求めているでしょうか。もしかしたらこれまでいろんな話を聞いてきて、特にこんなことを思われた方もいるかもしれません。自分にはそんな覚悟はありませんとか、霊的リーダーになる資格は私には今なりませんとか、自分のような足りないものは到底高すぎる壁ですって、そんなふうに考えて、長老になることを、特に男性の皆さん、長老になり使えることであったり、また女性は羊かもしれません、男性も羊かもしれません、そのようなリーダーになることをためらっている方もいるかもしれません。でもね、そのようなことを思いな、そのようなことを感じるのであれば、この手紙を記したパウロの姿を思い返すことです。彼自身も自分のうちに力があるとは一切考えていませんでした。パウロもこのように第二コリントの中で口にしています。第二コリントの2章の16節のところに、ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうって、パウロは自分には主に仕え、主の福音を述べ伝えるというような、そんな務めは到底務まらないって、そんなものには自分自身は値しないんだって、そのことをよく分かっていました。でもそんな彼がこう続けて言うわけです。その後第二コリントの3章に行って、5節から6節のところで、三世王の5節から6節のところで、何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいましたって、なんて言ってました。パウロは自分ではなく神様が自分に資格を与えてくださったんだと、そう言いました。神様が足りない自分の強め、励まし、支えてくださってるんだと、そう彼は告白してたわけです。彼は自分の知恵や力に基づいて主のため、人のために使えようとしていたわけではありませんでした。彼は自分にとって十分な力を与えることができる、その神様に信頼したわけです。皆さん、私たちも同じです。私たちのうちに霊的リーダーにふさわしい、そんな力や知恵はいつまでたってもありません。それは今浜寺で仕えているその長老たちに聞いてくださって、皆さん同じように答えあると思います。私たちも全く完璧なものではありません。失敗も数多くします。おそらく皆さんが長老の一人一人に聞けばこう言うと思います。自分は主の働きのために不十分な存在ですって。その通りです。私たち不十分です。でも同時にこうも言うと思います。神様に仕えて、そして皆さん一人一人に仕えるということは何にも勝る素晴らしい仕事ですって。素晴らしい特権ですって。で、私自身もそうです。皆さん、この御言葉を用意して、この第一テモテを自分自身も学んでました。すると、この箇所を学べば学ぶほど、神様の求められている基準が高い、基準の高さが見えれば見えるほど、自分自身はすごく恐ろしくなりました。本来このような 立場につく、そのようには不十分なものだと自分もよく思いました。自分自身の罪深さというものをよく見えました。まだまだ成長していかなければいけないという点、そのことをはっきりと見せられました。でも同時にまだ数年しか働きはしていませんけれども、でも神様がご自身の血をもって買い取られた皆さん一人一人を、皆さん一人一人に仕えることができるということを、私自身はすごく神様に感謝しています。素晴らしい働きだとそのように思います。そのような素晴らしい働きを追い求めることです。特に男性の皆さん、男性はリーダーとして神様から役割を与えられています。そのことを求めることは素晴らしいことなんだと、そう教えられています。ですからそのことを祈り求めてください。さて、今日は皆さんと一緒に第一テモテの3章から霊的リーダーとは何なのかということを学び始めました。これはまあ皆さんにとってイントロかもしれません。これから私たちはいろいろな資格というもの、いろいろな品性というものを見ていきます。さまざまなリストを見ていきます。ですからこれを学んでいく数ヶ月の間、皆さん何度も何度もこの箇所を読んでみてください。この箇所を通して主がどのようなことを一人一人に教えようとされているのかということをよく見てください。パウロは霊的リーダーというものが教会にとって大切なんだということ、そのことを教えてました。彼はそのことをよく分かってました。私たち一人一人にとってもそれは大切です。ですから続けてこの手紙を学んで、そして主に喜ばれるものとして教会としても成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御言葉に心から感謝いたします。私たちがこのように御言葉を学ぶときに、あなたがどのようなことを私たちに求められているのか、そのことを見て取ることができます。あなたのその知恵深さに心から感謝いたします。今日私たちが学びました、私たち一人一人は何よりも霊的成熟を目指していかないといけない、そのことを見ました。また特に男性の一人一人はあなたの教会を、その教会全体を導いていくという、そのような長老、監督、牧師というその責任を、その仕事を求めることの素晴らしさをあなたは教えてくださいました。ですからどうか一人一人の心にあなたが働いて、その思いを、願いを与えてくださいますように。また神様、どうか私たち一人一人が今日聞いた御言葉をただ聞くだけのものではなく実践し、そしてそれぞれがあなたの素晴らしさを明かしするものとして変えられていきますように、一人一人にどうか続けて知恵と力を与えてくださいますように。この御言葉に感謝して、すべてを見て委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。